皆様、5番です。山形県出身の内藤美穂がお送りする来てみで東北。この番組は東北各地の紹介と東北弁で語る民話をお届けしています。さて、今日紹介する東北の話題は、秋田県湯沢市で2月8日土曜と9日日曜に行われる犬っ子祭りです。秋田では何々っ子と物の名前の後に子をつけて呼ぶことが多いので、犬っ子は犬のことです。犬っ子祭りはおよそ400年もの長い間続いたといわれる湯沢地方の民俗行事です。1600年頃、白昼堂々と人家を襲う白盗という大盗賊がいましたが、湯沢の殿様がこれら一味を退治し、再びこのような悪党が現れないようにと、米の粉で小さな犬っ子や鶴亀を作らせ、旧小正月の晩にこれを家の入り口や窓にお供えして祈願しました。また、夕暮れになると子供たちが雪で作ったお堂っ子、お堂の中に、犬っ子を餅や甘酒などとともにお供えして、夜が更けるまで遊び明かす風習がありました。これが犬っ子祭りの始まりとされています。犬っ子祭りの会場には、犬っ子とお堂っ子の大きな雪像がずらりと並びます。夜になると、お堂っ子の中のろうそくに火が灯り、メルヘンな世界に一変します。柳町商店街では、およそ1000個のろうそくが灯されるキャンドルナイト、1000の雪明かりが行われます。会場には子どもたちの願い事や将来の夢などが書かれたメッセージキャンドルが並び、夕方になると幾重にもなった美しい光の輪が現れます。闇夜にゆらゆらと浮かぶ無数の明かりはとても幻想的です。観光客の方々も当日にメッセージキャンドルへの書き込みができるそうです。夜にはメイン会場のステージで太鼓演奏などの演目があり、その後冬花火の打ち上げが行われます。祭りの2日目に雪で作られた犬っ子神社で、愛犬を連れた観光客の方を対象に愛犬祈願祭が行われます。愛犬の長寿や健康を願ってお参りしていく人も増えて、ワンちゃんがたくさん集まるお祭りになりました。そのためドッグパークや愛犬と一緒に入れる犬っ子カフェなども用意されています。今回は秋田県湯沢市で2月8日と9日に行われる犬っ子祭りを紹介しました。ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は秋田県で語られていた民話、姥捨て山です。お話に出てくる、どっちが裏でどっちが元は、どっちが上でどっちが下か、ちょうど声にはちょうどいいように、なしてはどうしてという意味です。 それではお聞きください。姥捨て山。昔は苦しい生活の時もあったし、まだ飢饉も時々やってきたそうだすな。そういう時には食糧難にあって、年寄りはある地方では山さ投げだそうですな。61歳になって、それであるどころに高校な子供がおったそうだすな。それでたった一人のばあも61歳になったわけです。61歳で投げねばならなくなったわけです。それでばあさんをしょって姥捨て山まで投げに行ったそうですな。ばあさんどご投げにいぎながら、ばあさんが背中の上で時々木の枝折るって言うそうだ。それから不思議に思って、ばあさんお前何してたのだって聞いだけ。お前帰りに道に迷うかと思って、目印のために木の枝こう折ってきたから、その木の枝折ったどこ探していけば家さ行くから、ってこういうわけだ。そこでその男が、とてもこれだば、ああ母の愛情っていうもの、まず何とも言えねえ。とても投げられねぐなったわけだ。それで今度、とても投げられねえから、俺連れて行くから。なして村役人から見つけられたら殺されるから。ええ。それでもええ。俺、ばあさんどごとごさ隠しておくから。そして、ひとっぷり暮れてから、誰も傷がねうじに、家にばあさんどご連れでは。ばあさんどごずっとおいだもんだ。それからずっと、なやのどごさ、誰も傷がねように隠しておいだそうだ。それからずっとなってから、ある時に村の若い者どこみんな村の役人が集めで、これはお上から回ってきたもんで、同じ太さの角材のような木、どっちが裏でどっちが元だかっていう考えもんだから、どっちだが、ほんで当たったものには黄金何枚くれるって。ところが若い者集まっていろいろ考えても誰もわからね。それからその男も言って、なるほど、同じちょうど小屋に作ったもんだから、どっちだが、その特徴ないわけです。それからこっそりばあさんさ来て、今日は村で寄り合いやって行ったところが、お上から回ってきたとて、本当に元ど裏も、同じもの、それあでれば黄金何枚だがくれる。どっち裏だが戻だがわからねえもな。って言うど、そのばあさん 木っていうものは、なんぼ同じぐつぐっても、必ず、裏は軽いのだ。だから、たらいさ水を汲んで、そして、それを浮かせれば、なんぼでも、元の方沈むもんだ。やってみれ。それから今度、若いもの集まってたところで、たらい持って、たらいさ水を汲んで話してみたところが、やっぱり幾分でも片方沈むって言うんです。そして、こっちが元で、こっちが裏だって話したそうです。そしたら、なんと偉いもんだって、村の役人が元と裏の印をつけて殿様に差し出した。そしたら今度、呼び出し来たわけです。いや、呼び出し来たから、何がまず、ばあさんでも隠してだな、バレだんでねえかって、ハラハラしたわけです。ところが、村の役所さ呼ばれて行ったら、お前、このどっち裏が、どっちもどが、何としてわかったのだって言うたと。それから正直な男だから、隠しきれないで。実は、俺は一人いたばあさんどご、61で投げに行ったども、こういうわけで、背中の上で、時々木の枝を折っていく。なしててきだけ、まず、帰りに道迷うようなことないように、枝を折っていくのだから。枝を折った通り、間違いなく家に帰るんだというその声を聞いだけ。俺、とても涙出では。投げることできねぐで、家さこっそり連れてきて、今、なやさ隠して、そして、この問題を、何としてもわがんねぐでは。ばあさんから教えられてわがったんだって、その通りに話したわけだ。ところが、その後ど、今度役人がまだおかみさ申し出たところが、間もなぐ黄金何枚ど役人が持ってきたほかに、殿様が、俺がバカであった。お前のために、俺が今日初めて、人間の年寄りの徳っていうことわかった。年寄りは、国の宝なもんだ。俺が悪かった。これからのち、60歳以上だれば、山さ投げるごど、今日からやめにする。年寄りはなんぼなっても大切にするごど、としたど。今回は秋田県で語られていた民話、姥捨て山をお送りしました。おしまいに、東日本大震災並びに能登半島地震大雨災害の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受付しています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。 してみて、東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。下場のー。